江戸川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて短期大学部キャリアプランニング科今泉仁先生に聞きます。
先生、生粋の豊橋っ子なんですね。
そうです、小学校、朝小学校ですね。
中学校が
清涼中学
校、すぐそこじゃないですか。
そうですよ。
地元ですか。
地元です、本当に。
今ね、あの創造大学
歩いても来れますよ。
本当じゃないですか、
はい、そうです、
すごいご近所じゃないですか、はい、で高校も
自習館ですけど ね
で高校出た後一度豊橋を出ることになるんですね。
あ、そうですね、大学と、うん、職場は一遍京都と東京ですけどね。
そう、
外の水を浴びて、でまた帰ってきたと。
今泉先生、はい、一度一般企業にお勤めになってるんですよね、はい、でその後豊橋に戻ってきて、
はい、
で豊橋、当時トヨタン、豊橋短期大学、
はい、
でずっと講師をされて、今キャリアプランニング科の学科長をされて、
はい、
ということで一般企業にお勤めになって、その会社をどれぐらい勤められたんですか。
10年ぐらいいましたね。
でお辞めになって、
すごい言いましたけどね。
ですよね、はい、で豊橋に帰ってくるきっかけって何か、はい、
まあ、長男坊ですからね。
あ、
うん、
うち継がなきゃいけなかったんですね。
そういう昔で言うとね。
じゃあご両親
は、あの、帰ってくることをすごく希望してましたしね。
あ、いや別に約束してたとかそういうわけじゃなくて、
まあ、ある意味約束があったかもしれないね暗黙の
無言の上の約束みたいなところが ね。
あ、それで言いたいのはね、
はい、
90年100年生きる時代だよね。そういう時代の学歴って何かなっていうのを考えるの。僕高校回りするしたりするんだけども、今日も浜松の学生さん来てくれてるんだけども、静岡よりってね、島田高校まで行くの遠いよね。せいぜい来てくれるのは、掛川、袋井あたりの高校の卒業生がうちの学科に来てくれてるんだけども、はあ、もうちょっと足を伸ばそうということで島田まで僕高校回ったりするの、
うん、
金谷高校だとか島田高校だとか島田商業、島田工業、まあ、一応回ってくるわけね。で例えば島田高校、その中で島田高校が一番進学校だと思うんだけども、うん、みんな出ちゃうって言うんだよ。うちにも来ないけどね、
はい、
そこの卒業生全部出ちゃう。
出ちゃうっていうのは
都会の大学に行っちゃうわけ。
あ、本当に首都圏の方だとか、
う
ん、
そうするともう島田で働く場所がない。地場の産業を支えてる連中はね、島田商業とか島田工業の連中だよ。
専門学科高校卒業した、
それをね、こう言っちゃないんだけど僕の同級生でも思う、ほとんどが東京とか関西に出ちゃってる。だから同級生で地元で働いてるやつはお医者になってる、自営業をついてる、あと公務員やってる、先生やってる、これぐらいなの。
地元に
帰ってるのは、
はい、
だから親御さんたちで見ると、まあ、90年100年生きるわけだよね。でまあ働けるのは60、これから伸びるかな、65、そうすると余生という読めないような40年50年っていう期間があるわけだよね。
人人生分ですよね。
人人生分、うん、じゃあ方や超エリートで、例えば東大出ましたと、高級官僚やりましたと、地元へ帰ってくるよね。何がやれるの。結構ねやれないんだよ。
そうです、
ね、地元のつながりがないから。だからお高いからさ、町内会の仕事をするわけじゃない、相談やるわけじゃない。今更はね、老人会なんか入らないと。そうすると結構ね、戻ってくる場所もないし、居場所ないんだよね。そういう意味で考えると、何も都会の有名大学に出なくたって、地元に関わりのあるような大学を出て、関わりのあるような仕事をしていくのも100年というスパンで見ると幸せな人生じゃないかなというふうに思うわけ。
その先々を考えてみるとってことですね。
例えば僕の時代エリートっていうとね、お医者さん結構なったんだ。今でもエリートだけどね、お医者さんになる連中、うん、じゃあ医者になった連中どうなってるかっていうと、例えばあんまり具体的に言うと個人が分かっちゃうかもしれないけど
地元ですからね
豊川で生まれたと。で自習館来てね、医学部出て、どっかの、
はい、
で東京に出て医者になりましたと、 もう東京ずっとだよね、
そのままね。
それで息子もあの進学校に入れて、おそらく息子たちも医者になってるんだけども、うん、東京で今日構えちゃってるわけだ。で豊川に、あのその子は長男坊でおそらく兄弟もいなかったかもしれないけども、あのお父ちゃんお母ちゃん豊川に住んでるわけだよね、
はい、
でだけお父ちゃん先に亡くなるわけだ、
うん、
でお母ちゃんもしばらく一人でおるんだけど、そのうち介護いるようになるよね。そしたらどうするかって言ったら東京に引っ張ってくるわけだ。
あ、なるほど。
周りで見てくれる人が死んでくれない、
連れてくしかないですね。
連れてくしかない。このお母さんって幸せかな、東京に行って、
ね、
周り親類全然いないから、知り合いが
友達もね、
友達もいない、
うん、
まあ息子はおる、
うん、
奥さんとは親しくないかもしれない、ほんで結局どうなったかって言ったら、豊川の家もいらなくなっちゃうよね、
はい、
売り払っちゃうわけで、だから完全に 豊川が地盤だった子でも都会でハッピーになったけども、この家はもう今やないと、そういうのを考えた時に彼はハッピーだろうかなって、
まあ、彼はどうか分かんないですけど、少なくとも私お母さんの立場だったらすごく嫌です。アンハッピーですね。
だからあの、うん、そういう意味だとね、あの短大に話戻ってくるんだけども、あのここら辺のお母さんがいて娘さんがいるとするよね。有名な東京の大学を出したとするじゃない、もう帰ってこないよ。
来ませんね。
東京で就職しちゃうから、
結婚もあっちでしますね。
で向こうでするよね。で向こうの方が居心地いいわけだ、うん、なんでかっていうと楽しみすごくあるじゃない。
そうですね、
いろんな賞、ポール・マッカートニーが来たとすぐ賞もいけると、
はい、
あの芸能関係、歌舞伎座に行けるとか、あの美術館もたくさんあっていろんな映画来るとか、東京って何でも揃ってるよね。美味しいもんも物価は高いかもしれない、だけど給料が高いというような形で、若い時には本当に東京っていいところだと思うんだよね。だけどもこっちの残されたお母さん自慢だよね。うちの子はどこどこ大学で、エリートサラリーマンの誰々と結婚してハッピーにやってるのにって、まあ元気なうちいいよね。だけども片や周りを見ると、あそこのうちの子は豊田に行ったと、で地元で働いてると、大学のランクと比べたらほや東京へ出したお母さんの方が自慢の娘であり、だけどもどっちがハッピーかって言ったら、その、子供短大がしたお母さんは子供がそばにいて、そんなに有名な企業じゃないけども旦那さんと結婚して孫ができて時々遊びに来てくれると、いざとなったらあの同居もしてくれると、場合によっては最初は同居してると、で3世代4世代住んでると、そういう状況があるとするよね。そうすると4代、有名4代に入れてお母さんはあの自慢の娘だということで、あのハッピーな面はもちろんあるわけだ、自慢できるけども、だけども身近な幸せっていうことで考えたら、あの地元で仲良くやってくれるのもまた一つのあり方かなと、そういう意味で豊田に来てもらっても十分幸せな道はあるよということは言いたいよね。有名4代ばっか選ぶばっかがチョイスじゃないでしょうと、
はい、あの先ほどの、ね、あのお母さんの話に置き換えてじゃないですけど、
男でもそうだよ、僕の同級生でも
やっぱりそうなんですね。
例えば東大出て、例えば大蔵省でもどこでもいいや、高級官僚になってて、うん、どっか、ね、甘くなって結局はクビになるわけじゃない、うん、それは65か、
そうですね、
その後30年40年どうやって暮らすんでしょう。
それは地元にずっといる今泉先生みたいな方の方が周りに友達もいるし近所付き合いもあるし、
そういう意味じゃね、地元に住んでる子たちはみんなハッピーだよね、まあ、社長さんも多いし、
う
ん、
そう、あの今泉先生同級生やっぱり有名企業のね社長さんですとか、有名企業であのお偉いさんやってる方とかいらっしゃるんですけど、
殺されちゃうけどね
いや先生だって先生じゃないですか
先生だけどね、だってお医者さんの院長先生も多いわけだ。
あ、
でうち医療事務持ってるでしょ。
そうですね、
でそういうところに就職したりするわけそうするとね、あの僕のところに報告来て、あの院長先生ね、すごく高そうなスーツ着てたよって、先生とは違うよねってい
やでも同じやっぱり先生ですから呼ばれてることに間違いはないですからね。やっぱ地元にいるその同級生、高校の時の同級生の皆さんとかやっぱり未だにお付き合いが
あるね。合うね。あと5年ごとに会ってるしね。
あ、同窓会とかされてる
太田のみたかさんって知ってるよね。
はい、
あの子ね、僕と高校3年同級生で。
あ、そうなんですか、
うん、
あら
親しいよ。
ティーズの太田さんですね。
ティーズの太田さんだから、5年ごとに修学旅行行って、2年前かな、京都に行ったの、
うん、
修学旅行で80名ぐらいかな、
はい、
10週間の同級生の
連
中と同じ旅館部屋だったしね、太田君とは。
まあ、太田さんもずっと地元なのでね。
そうそうそう、
一時期外出たこともあったみたいですけど、今60定年の後再雇用で頑張ってますからねティーズでね、重たい機材を持って
走ります。昔 FM 東橋でも喋ってましたよね。
そうですそうです、
うん、 大田も親しいですよ、あの子同級生、
うん、幸せそうですもん、だって太田さん、
あそうだ、あの子前向きだしね、
うんうん、やっぱりこう地元でずっと地元に帰ってきて地元に根ざしてるとああいう顔になるんですね。
だって毎月ね会ってるクラスもある、
超仲良しなんですね、
超仲良しもあるクラスによってはね、そういうのはねやっぱりね幹事さんがしっかりしてる、うん、で僕らもね5年ごとに旅行ができるのは、うん、幹事さんがしっかりしてるから、
あそうなんですね、うん、
だから上高地に行って、上高地ね高校の時に修学旅行行ったの、うん、で何年経った時かな、また上高地に行こうって言ってカパ橋で集合だって言って、うん、行ったんだよね。
いいな、自習館の卒業生
毎回80人90人集まるね、
悠々自適な暮らしを送っていらっしゃるんですね地元組は。いや私高校卒業してから同級生なんか全然会ってないんですからね。そうで
しょ、だから修学旅行してんだよ5年ごとに。
いいな、羨ましい。
次回はね東京だと思うんだけどね、地元でいうとね関山寺でやったりしました。
いいですね、
一番最初は宮温泉だった、
近場でちょっとリッチにっていう、羨ましいですね。そんなことやってる学年もあるんだそうですけれども、はい、まあ、そういった感じで地元にずっと残っていらっしゃる今泉先生その同級生の皆さんも今幸せそうに過ごしているので、
だから、地元で就職しようよって、はい、ある意味ね
地元に、
だから僕らはね実際に自分たちが世話になる、将来世話をしていただく学生さんたちを育てているつもりなの、うん、だってここらに就職するから結局関わるわけだ、だからお互いにハッピーになるようになるべく力つけてくれた方がありがたいしね。
それが地元の大学に進学する意義というか、うん、先生が考えるその先何十年を考えた時、
そうだね、そうしないとね東京一極集中ですよ、まあ、愛知県まだマシだと思うけどね、うん、
でやっぱり創造大学キャリアプランニング科を卒業された学生さんっていうのは、はい、大半の学生さんが地元に、
そうですね、東川せいぜい岡崎ぐらいまで、うん、西も岩田ぐらいかな、うん、結構ね浜松の子最近たくさん来てくれてます、で今日も浜松の子連れてきたんだけども、
そうですね、うん、私も今日来賓の駐車場に車止めてきたんですけど、原付バイク置いてあるの見て結構浜松ナンバーとかねあったりしますんで、浜松から来てる学生さん、しかも原付で来てるのは どういう道筋で来てるんだろうと思いながら、
だからね名鉄みたいなのができるといいよね。
そうですね、
今ね JR 一本で全部各駅だから、うん、やっぱりね豊橋人からするとね浜松よりやっぱり名古屋なんだよね、名鉄と JR と両方あるし新幹線もあるし3本通ってるから、うん、片や鈍行の、うん、だから車で行っちゃう人もいますけどね、例えばシトロのイオンに行くとかね、
いや豊橋民でも行く人いっぱいいますよ、
ね、
うん、
逆にちょっと非力だもんね豊橋のイオンがね
いやでもねそうやって、まあ、お隣言ってもだって名古屋より浜松の方が全然手足近いじゃないですか。
でもね県境って県としてあるね、
ありますね、
うん、やっぱりあるんだよね。
でも浜松方面から、
ね、ありがたいことに ね
どうぞ一学年のどれぐらいの割合って
十数名かな、
結構
におるお姉か、
まあ、でも
増やしたいんだよね。今日来てくれた海の星の子と浜北西のこと、あと大平台とかね、うん、浜松学芸かな、あと古東高校もおるね、古東、うん、湖南、うん、そのあたりですね、
浜名湖をこう中心とした周辺の高校から来る学生さんも多い、
ありがたいね本当に、ね、うん、
それから先週聞くの忘れてましたけど、はい、キャリアプランニング科って男子学生さんはいるんですか、は
い、いや唯一いないんですよね、
女子限定、
女子限定今のところ、うん、まあ、これもいろいろあってね難しいとこです。今日も来てくれてる海の星は驚愕にしちゃったもんね、
ああ女子校から驚愕に
今年ね
なったばっかりですもんね、うん、
だからそういう意味では驚愕も流れかもしれないね、うん、まあ短大もね潰れたとこ変な話結構多いんだけども、どうしてるかっていうと驚愕にするのも一つだよね、あとは四大にしちゃうっていうのも一つだよね、うん、まあ我々のところはだけど、まあ、経済的理由もあってね、短大でやっぱり2年間でなるべくできるだけのことをしてあげて世間に出してあげるというのもありかなということでね、存在意義が見出せるかなって。
それでも先生が創造にいらっしゃった、まあ、当時豊橋短期大学豊短でしたけど、はいはい、の頃なんかもう女子学生ばっかりじゃなかったですか。
だってすごい勢いで減ったもんね、1992年かな、192万人ぐらいいましたよね、18歳人口が今110万あってるぐらいかな、 だからまあ半減とは言わないけども6割切ってるもんね。それぐらいまあ18歳人口が減っちゃってて、まあ、あの別にうちの短大に限らず、あの日本の将来ってちょっと心配な面はあるよね。あの人口が減るっていうのはやっぱり国力が減ることでもあるから、
はい、ということでね、先生にはですね、今週はあの地元に残って地元で生活して地元に根ざしている私たちはある意味勝ち組っていう話を、
まあ、そうだよね、まあ、あの楽しいこともあるしね、
うん、
あの今日6月なんだけども、6月といえば水無月ですよね。水無月お菓子もご存知ですよね。で僕学生さんあの去年なんか連れてったんだけども、名越の祓いって分かります？あの血の輪くぐり、
はい、
でうちのすぐそばに清涼中学があって、清涼中学の東側に清涼街道があって、そこをちょっと藤の葉側に行くと、あの東田神明社ってありまして、あそこがあの血の輪をくぐりやってるんですね。
そうなんですね。
6月30日、うん、あれくぐらせ行くわけ。僕はかがまなくてもいいから直径2メーター以上ありますかね。で回り方あるんだよね、書いてあるけども、左端から入って左側に回って、右足から右側に回って、あともう一遍左から入って正面の正殿に行って、お参りするっていうようなのがあって、それ学生さん連れてたりなんかして、その後水無月食べるんだよね。もう文字通り大正券で買ってきて、お祓いのお菓子だよね。三角形が氷室の氷をかたどってるのかな。で上にあのお祓いの小豆ですよね、乗っけて。だけどもね、今の時代水無月してもね、学生さん受けないんだよね。じゃあどうするかって言ったらね、桜ヶ丘高校の向こう側にサーティワンあるよね。
はい、アイスクリーム、
アイスクリーム行くんですよ。ちょうどね6月30日だとね、サーティワン%オフで、ダブルトリプルでちょっと奮発して帰ってくるんですよ。
いいですね、
そういう楽しみもあるしね、はい、あとすぐもうお花火があるもんね。祇園祭りで手筒があって、打ち上げがあって、頼朝行列があってということで、楽しい6月があるなということで、今日はあの久しぶりに自由に話してもらう、
ありがとうございます。
楽しかったです。
私もあの楽しいお話を聞かせていただきました
どうもありがとうございました
、はい、ということで、今泉先生、今週もありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科2年の鈴木あゆめです。今泉先生は一人一人に向き合ってくれて、しっかり話を聞いてくれる先生です。私は地元が浜松で、豊橋のことは何もわからなかったのですが、地元の有名なお祭りなどにも連れてっていただき、豊橋の良さをとても知ることができました。また授業以外にも気さくに話してくださり、とても楽しい先生です。で先ほどの先生のお話の中に、感謝、生徒に感謝されなくてもよいというお話があったのですが、そういった先生の地元愛や一人一人に真剣に向き合う姿から、私はとても感謝しています。
いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学保健医療学部理学療法学科後藤博史先生に聞きます。がっしりした体格が印象的な後藤先生は、日々学生たちとどんな研究に取り組んでいるのか、そしてやがて学生たちが飛び込むことになる理学療法士の世界とはどんなところなのか、じっくり伺います。お楽しみに。